それでは今日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。旧約聖書第一列王記19章1節から18節まで、新改訳567ページ第一列王記19章1節から18節まで。アハブはエリアがしたすべてのこと、預言者たちを剣で皆殺しにしたことを残らずイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに使わせて言った。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼は恐れて立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。それから主の使いがもう一度戻ってきて彼に触り、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。彼はそこにあるホラ穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼は私の命を取ろうと狙っています。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられた。主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くとすぐに街灯を顔で覆い、外に出てホラ穴の入り口に立った。すると声が聞こえてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約をして、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者を剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は彼に仰せられた。さあダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。またニムシの子エフに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルネホラのでのシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフが殺し、エフの剣を逃れる者をエリシャが殺す。 しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかったものである。以上の箇所から、広川牧師に静かに囁く主の声と題してメッセージをお願いいたします。
皆様おはようございます。
おはようございます。
梅雨の今日は晴れ間となっておりますけれども、梅雨の時期鬱陶しい日が続きますけれども、アジサイが色とりどりのですね、しかも鮮やかなこのものが店先に並べてございます。今日もこうしてこのお花の中にですね、アジサイがあるというのは爽やかな印象がいたします。私たちの心もですね、主にあってこの爽やかな思いで過ごしていきたいものだと思います。今日はですね、教会のこの暦の上ではペンテコステと呼ばれる日となっています。皆様よくご存知の通りに、聖書が示す神様っていうのは三位一体の神、つまり父なる神様、子なるイエス様、聖霊なる神様の三つの人格でいらっしゃいます。と同時にただお一人の神様でもいらっしゃる。新約聖書の使徒の働きの2章に書かれている通り、この3番目のですね、人格でいらっしゃいます聖霊なる神様がエルサレムにいたイエス様の弟子たちにですね、下って一人一人がですね、神様から力をいただいて、主イエス様こそが救い主ですと勇気を持って恐れることなく人々に伝えていくようになりました。ペンテコステの日、あるいは聖霊降臨の日としてそのことを記念する、これがペンテコステと呼ばれる日です。さて、この第一列王記、前回学んでまいりました通りに18章におきまして、イスラエルが北と南に分裂をし、北王国に7代目にアハブ王という王様が建てられた時、突然預言者エリアが登場いたします。アハブはバールの神様を礼拝し仕えています。このアハブ王に対してですね、エリアは今後 2,3 年のうちはですね、神様の命によってこの地域には一切雨が降らないと宣言をいたしました。そして神様は3年目にですね、エリアに対してアハブに会いに行きなさい、私はこの地に雨を降らせましょうと命じられまして、彼はアハブ王のところに行き、そしてバールとアシラの預言者たちの連合軍対たった一人のエリア、この対決によりまして、まことの神様はどなたであるのか、その対決を告げてまいります。そしてエリアはですね、このイズレール、当時のですね、アハブ王の王宮があった場所からだいたい35から45キロ程度と言われておりますけれども、西に行った先にカルメル山という600メーター、ここら辺りで言いますとですね、竜王山ぐらいの感じのですね、山がございます。その頂におきましてですね、バールとアシラの連合軍預言者850人対、たった一人で対決をし勝利をいたしました。そしてこれらの預言者たちを殺していきました。そして今日の19章に入ります。19章ではこのアハブ王が自分の妻イゼベルにですね、カルメル山の頂で起きた出来事をですね、逐一報告をいたしました。するとこれを聞いたイゼベルはですね、 自分の使えるバールの預言者をですね皆殺しにするとは何事かということで怒りに燃えてですねエリアを殺す、まあ、そういうことをですね、この使者を使わしてエリアに使わします。まあ、おそらくですね、殺す、すぐさま殺すというよりは、まあ、国外に、追放したいという思いがあってのことだろうと思いますね。これを聞いたエリアはですね大変恐れました。そして、南に位置するベールシェバというところまで、逃げていきます。そしてベールシェバに着くとですねエニシダの木陰に座り込んで彼は自分の死を願ったというふうに記されています。4節にこうあります。主よもう十分です、私の命を取ってください、私は先祖たちに勝っていませんからと。エリアはですね大勢の預言者たちとたった一人での孤独な対決をいたしました。勝利したとはいえですね極度の緊張状態が続いて、そしてその後カルメル山からイズレールまでどうしてか分かりませんけども彼はフルマラソンの距離をですね走って帰ったんです。しかも土砂降りの雨が降ってる中を移動いたしました。疲労困憊です。さらにイスラエルで待っていたニュースは何かというと嬉しいニュースではありません。アハブ王の妻イゼベルからですねあなたの命をいただきますという伝言を聞くわけですね。もう心身の疲労はですねピークに達しております。そしてピーンと張った糸がプツンと切れてしまったように彼の中でですね預言者エリアにしてですよ神様助けてくださいと祈るよりはもういいです、もう私は死にたい、もう私は生きていきたい、痛くないと生きる気力を失ってしまいました。もう皆様よくお分かりだと思いますね。この時のエリアに一体何が必要だったのか。休息です、休むことです。木陰で疲れ切ってもう泥のようにですね眠りこけているエリアにですね神様は御使いをお使わしになりました。そして二度にわたってパンとお水を飲むように勧められました。エリアの必要を神様はよくご存知であったということです。休んで食べて飲んでそして体力が回復したエリアは立ってさらに神の山ホレブ、これはモーセに神様が十回の戒めをお与えになった山です。ですからシナイ半島の突端までですね長い距離を彼は歩いて移動していきました。そして今日ですね私たちが注目したいことのはですね何かというとこのホレブについてエリアが一つの洞穴に入りまして一夜を過ごしているときに神様はエリアにエリアよここであなたは何をしているのかと静かに囁いて問われたんです。エリアはその声の主が まことの主なる神様であることが分かりました。そこで彼は答えました。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。自分自身の落胆している思いをそのまま告げていきます。バール・アシュラのですね、預言者たちに勝利をいたしました。そしてその場にいたですね、イスラエルの人々は口々にですね、主こそ誠の神だ、主こそ誠の神ですと口々に叫んでいたのに、でも現状は何も変わらないんです。それどころかですね、自分に与えられた報いは何か、王の妻イゼベルから殺害予告を受けるわけです。今やエリアの心にはですね、希望は全く見えないんです。落胆してもう生きる気力がない、そういう状況に追い込まれてしまっていたということです。その時に神様は何を語られたかというと、外に出て、穴の外に出て山の上で主の前に立てと命じられました。そして続いてすぐにですね、主なる神様が彼のすぐそばを通り過ぎて行かれました。すると激しい風が吹きました。続いて大地が揺れました。地震です。そして火が通り過ぎました。驚いたでしょう。でもそれらの中に主はいらっしゃいませんでした。そしてそれを過ぎ去った後にかすかな声が聞こえました。これを聞いたエリアは着ていた外套で顔を覆って、そして穴の外に出て洞穴の入り口にですね、スッと立ちました。するともう一度、エリアよ、ここであなたは何をしているのかと主はささやくように問われました。エリアは神様に同じことを答えていきます。神様はエリアに二度、エリアよ、あなたはここで何をしているのかと問われ、エリアは二度同じく、私は主に一生懸命忠実に仕えてきました、でも現状は人々の心が神様のところへ立ち返って主を礼拝する、それは何も起きていない、自分はがっかりして、もう心がですね、くじけてしまっている、心が折れてしまっている、そのことを正直に伝えていきました。静かなささやく主の声をエリアが聞き逃さないで、神様と対話をすることによってエリアの心は立ち直りました。そして再びですね、エリアは 神様から新たな使命をいただいて、再び預言者として働くようになっていきます。私たち日ごとにですね、時間に追われる、そういうあり方をしています。そしてストレスを多く受けていく、そういう中に私たちは置かれています。またですね、私たちの歩み、自分の予定した通りに、自分の願っている通りにですね、順風満帆に物事が進む時ももちろんあります。でもそればかりでなくですね、山がある、谷がある、まさかの坂があるじゃないかという時があるのです。人からですね、誤解だ、いやいやいや、それはやっぱご指摘はですね、まことに正しいと、まあ、いずれにしてもですね、いろんな批判を受けることがあります。また自分自身がですね、なぜ私が責められなきゃいけないのか理解できないという形で責められるということもあります。理不尽じゃないか、失礼じゃないかと思うことも終わりだと思います。神様はエリアに彼のですね、今の置かれている現状をですね、はっきりと認識させるために、エリア、ここであなたは何をしているのかと問われました。同じくですね、私たちも動けなくなって立ち尽くしてしまっている時ですね、神様は静かな、そしてささやく声で、あなたはここで何をしてるんですかと聞かれます。決してあなたを責めるわけでもない、あなたを無理やりですね引っ張り上げようとされるんではない、ただあなたは今どういうところにいるのか、そのことをはっきりとさせてくださいます。もし私たちの心身が疲れ果てて休息が必要ならば、私たちはまずはですね、眠ること、食事をとること、そして体力をですね、回復をさせることが必要です。そしてエリアがですね、一人で、たった一人で静まって、主が語られる細い声を聞き分けて、主なる神様と交わり、自分自身の中にある心の痛み、悲しみ、怒り、それらを理解していただいて、そんな自分自身であっても神様に愛され、そして必要とされている、そのことを知った時にですね、彼は再び立ち上がって出ていくことができました。私たちもですね、主なる神イエス様の御顔を慕い求めて、静かにあなたにささやかれるイエス様の御声を聞くということが、立ち上がっていくためにとても必要です。そして現在自分自身がですね、抱え込んでいて誰にも言えない、誰にも理解してもらえないだろう、そういうあなたの思いをイエス様にお話をして、私たちの心の内を知っていただくということです。 イエス様から心のエネルギーをですね与えられて、あなたが立ち上がると、次にどうしたらいいのか、あなたの次の使命、あなたの次の役割、それを教えてくださいます。全てをご存知の神様は、孤独感や現状への悲壮感に浸り、自己憐憫に陥っているところから私たちを解放してくださいます。そしてイエス様が私たちと共に歩んでくださり、励まし、力を与えてくださる道があることを示してくださいます。私たちの今ある状況も、あなたが抱えている痛みも苦しみも、全てを神様はご存知です。イエス様を信じるあなたや私に備えられている道というのは、あなた一人で歩む孤独な旅路ではありません。そうではなく、イエス様と二人三脚で歩む恵みと祝福に満ちた道です。そのような道をイエス様と共に歩んでいけることを感謝して、今週も新しい歩みをしてまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、さまざまな課題に心が潰れてしまい、前に進む気力を失ってしまうことも私たちはあります。その時にイエス様は私たち一人一人に親しく、あなたはここで何をしているのですかと尋ねてくださいます。どうぞ私たちが自分自身の今の抱えている課題、思い、それらをお伝えし、イエス様はそれを聞いてくださり、受け止めてくださり、そして神様の愛のうちに生かされていること、そして共に歩んでくださることを教えてくださいます。どうぞ今週も兄弟姉妹のそれぞれの歩みを豊かに祝福してくださるようにお願いをいたします。病を抱えて苦闘していらっしゃる方々も、帰り見てくださって、病を癒し健やかにしてください。試練の中にある兄弟姉妹、慰め励まし、今週も支えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。